教会の暦は40日間の受難節を終えてイースターを迎えました。ずっと第一コリントを学んできました。受難節とイースターはそこにちなんだ聖書を学びましたので、再び第一コリントを今日から学んでいきたいと思います。前回から時間が経ちましたので、少し最初に文脈を追っていきたいと思います。そもそものことの始め、これが一章の10節以下に出てきます。少し開いてみましょう。299ページ、第一コリントの一章10節以下の言葉です。さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方に勧告します。皆勝手なことを言わず、仲たがいせず、心を一つにし、思いを一つにして固く結び合いなさい。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあると、クロエの家の人たちから知らされました。あなた方はめいめい、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストになどと言い合ってるとのことです。パウロが伝道してコリント教会を建てました。教会は軌道に乗ったんです。一つの教会ができて、順調な営みが始まった。そこでパウロはコリントの町を去ります。次の伝道地へ行くんです。この後2年が経ちました。教会を築いてパウロはこれで大丈夫だと、コリントを離れた。やがて2年が経ちます。実はこの2年の間に教会は大きく成長するんです。急成長しました。信じる人たちの数がぐーんと増えたんです。この2年間、具体的に何があったのかはよく分かりません。けれども教会は急成長を遂げた。パウロが伝道した時は、それこそ一人一人の目を見るようにして福音を伝えていったと、こんな調子だったと思います。そして教会ができて、伝道者の交代があって、パウロは次の伝道地へ向かった。その2年の間に教会は急成長を遂げたと。このこと自体は幸いなんですが、ここで問題が持ち上がります。教会の所帯は大きくなったんですが、いつの間にか教会員たちは好きなことを言い始めたと。私はパウロにつく、私はアポロだ。これ何言ってるのかっていうと、伝道者の品定めを始めたんです。私はパウロを支持するんだと。何を言うと、あれは大したことないと、アポロだと。アポロぐらい力強く福音を語るものはないじゃないかと。私はアポロを支持するんだ。互いに張り合うようにして、それぞれの伝道者を持ち上げたと。一人を持ち上げるんですから、一人を腐すような、そんなことが始まったんです。こんなことが続いて、とうとう教会は仲たがいを始めてしまった。ここで明らかに信仰の本来行くべき道から外れ始めたわけです。こういう中でパウロが言葉を述べています。3章の2節開いてみましょう。302ページですね。私はあなた方に乳を飲ませて固い食物を与えませんでした。まだ固いものを口にすることができなかったからです。いや、今でもできません。相変わらず肉の人だからです。お互いの間に妬みや争いが絶えない以上、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいるということにはなりませんか。固いものを食べさせなかったと。乳を飲ませたと。まだ固形物無理ですと。そんなとこから伝道が始まったんですが、相変わらずそうだと。今もそうじゃないか。肉の人って書いてあります。これは一般的な人間っていうこと。つまりあなた方の中に信仰が生きてないっつってるんです。今のあなた方のありさまじゃ、キリスト信徒と言えるかと。イエス様とつながっていると言えるかと。お互いの間に 妬み合って噛み合っている。で、そんなことじゃしょうがないだろうと。で、このことを厳しく述べるわけです。教会が大きくなった。教会員同士、いつの間にかこう対立が始まってしまった。で、それがだんだんと深まっていって、妬みや争いが絶えない教会になってしまった。で、パウロはこういう中でとても大切なことを語ります。で、これは今度3章の22節以下になります。隣のページです。パウロもアポロもケファも、世界も生も死も、今起こっていることも将来起こることも、一切はあなた方のもの。あなた方はキリストのもの。キリストは神のものなのです。で、一切はあなた方のものだって言います。何を言ってるのかといえば、福音の主役はあなた方なんだって言うんです。すべてはあなた方のもの。あなた方はキリストの前にいる。救いの当事者、福音の当事者はあなた方なんだ。私、パウロも、アポロも、ケファも、すべてキリストのしもべとして、あなた方に仕えているものに過ぎない。あなた方が召されて、神様からキリストの福音、救いをいただくために召されている。あなた方が救いの主役だ。で、だから、互いに噛み合うな。あなた方こそ神の前に置かれている救いの器だ。で、このように述べて教会を諭しているわけです。で、このような文脈の中で今日のところが始まっていきます。で、冒頭から見ていきましょう。4章の冒頭ですね。で、こういうわけですから、人は私たちをキリストに仕えるもの、神の秘められた計画を委ねられた管理者と考えるべきです。この場合、管理者に要求されるのは忠実であることです。私にとっては、あなた方から裁かれようと、人間の法廷で裁かれようと、少しも問題ではありません。私は自分で自分を裁くことすらしません。自分には何もやましいところはないが、それで私が義とされているわけではありません。私を裁くのは主なのですと。で、まず「裁く」って言葉が述べられています。で、この「裁く」っていうのは、断罪するという意味ではありません。判定するって意味です。で、今教会はごたごたしてるわけです。パウロがいいんだと、いや、パウロダメだと、アポロの方がいいと。で、ケファっていうのはペトロのことです。で、一番弟子のペトロでしょうと。で、その中で教会員同士が不仲になって反目し合ってるわけです。で、この中でパウロは、あなた方から私は裁かれないって言います。つまり、あなた方から判定されない。好きなことを言ってるけれど、私はあなた方から評価される覚えはない、こう言ってるんですね。で、なんで評価されないのかと。で、私を評価する、私を裁く、判定する、何が良くて何が悪いのか。で、これを決めるのはキリストだ。私の主キリスト。で、このお方がただ一人私を判定する方だと。で、そこであなた方が何と言おうと、私は意に介さないと。あなた方から判定される、裁かれる、評価を受ける、そういうものではない。で、このことを言うんです。で、パウロは自信があったと思います。これだけのことを言うんですから。で、彼は自分のことを、神の秘められた計画を委ねられた管理者、まあ、こんなふうに捉えるんですね。で、これもちょっと分かりにくいところなんですが、要は神様から福音を託されているんです。パウロはキリストの福音、救いのメッセージを託されている。で、託されて、その福音を述べ伝えるように命じられているのが私だっていうんです。神様からキリストの救い、福音を託された、述べ伝えられるように命じられている。私、パウロはこれを忠実に行ってきた。この自信があります。 だからあなた方にごたごた言われる覚えはない、こういうことですね。ところがそれだけじゃなかった。で、次の言葉です。私は自分で自分を裁くことすらしません。自分にはやましいところはないが、それで私が義とされるわけではありません。私を裁くのは主なのです。ですから、主が来られるまでは先立って何も裁いてはいけません。パウロは自信があるんです。やるべきことはやってきた。ところが、それで OK なんじゃない。義っていうのは正しいっていう意味ですから、やることはやってきた。だけど、それで OK だと。自己満足してるわけじゃない。この私を本当に裁く、判定する、受け入れてくださる、これはキリストだ。私はその方のしもべだ。キリストを信頼している。だからあなた方に何と言われようと私は意に介さない。それどころか自分で自分さえ裁くことはしない。私はキリストのものだ。この方が終わりの時私を正しく裁かれるであろう。そこで、だからあなた方も先走って裁くな。人のことをああでもないこうでもない、そんなこと言うんじゃないと。私たちのことを本当に知っているお方、本当に判定を与えてくださる方、これはキリストだけだと。で、パウロは使徒です。使徒で特別だからということじゃないんです。信じる者みんなキリストの眼差しの中に置かれている。で、この方が私たちのことを知り、私たちを裁く、判定する、そのキリストを差し置いて人のことや自分のことをああでもないこうでもない言う、それはイエス様を主と認めてないことじゃないかと。それは違うと。で、神様を恐れて、キリストを恐れて、不用意に人を判定する、自分自身はこうなんだ決めつける、そんなことするのはよせと。で、このことを言うわけです。で、当時教会の人たちは非常に、まあ、人間臭くなっていたわけです。いつか神を信じるっていう厳かな緊張感とでも言うのか、恐れる心ですね。それがいつの間にか後退してしまって、教会が人間臭い集まりになってしまった。で、アポロっていうのは聖書に書いてあることですが、力強く話をできる人、こんなふうに言われています。人前で話すのがうまかった、力強く話した。で、かたやパウロっていうのは話はうまくなかったです。書いてあることは力強いが、会ってみると弱々しい人で話はつまんない。はっきり、パウロの話はつまんないって書いてあるんです、聖書に。で、そんなことで比べ合う、比較するってことが起こったんだと思います。パウロは教会を立ち上げたと。で、その点で、まあ、力を持っている。ところが話はうまくなかった。アポロいいよと、話うまいじゃないかと。で、申しましたようにペトロが出てきて、まあ、一番弟子ですからその点では権威があると。いや、なんつったってペトロでしょうと、まあ、そんなことがきっかけでそれぞれ張り合うようにして対立を深めていったと。で、それに対してパウロは「ちょっと待て」と。そんなことで噛み合ってて、それでイエス様を信じている教会と言えるかと。そういう姿勢が正しいかと。パウロはパウロだし、アポロはアポロだし、ペトロはペトロなんです。で、そして一人一人がキリストの眼差しの中にいる。本当に私たちのことを知り、私たちを生かし導く、そして最後の審判の時に、私たちに判定を下すお方、これはキリストだと。イエス様の愛と許しの眼差し、この中で生きていくのが私たちだろうと。これを忘れるなと。ここに留まっていようと。 このことを伝えているんです。信仰の道筋を見失っている、福音そのものを見失いかけている教会なんです。コリント教会はこの時、でその教会に対してキリストの慈しみの眼差しの中にとどまるんだ、愛と許しの眼差しの中にとどまろう、その中でそれぞれ隣人を受け入れ合っていこう。でパウロはこのことを言いたいんです。このことを言ってるんです。でここで考えたいんです。でパウロは今日のところでキリストが私たちを裁く、判定する、でそれは断罪するようなことではなくて、愛と許しの中で私たちを見ていてくださる、生かしてくださる方なんだ。だからそのキリストの眼差しを忘れて、外れて不用意に人を判断する、決めつけてしまう、あるいは自分はこうなんだと思い込んでしまう、それをやめようって言ってるんですね。キリストの眼差しを仰ごう、その中にとどまっていこうって考えたいのは、キリストの眼差しってどんな眼差しか、愛と許しの眼差しです。それだけじゃ分かんない。で、これだけだと言ってみると、なんかこう絵に描いた餅というのか、キリストが一人一人を見ているんです。それは愛と許しの眼差しなんです。その通りなんですが、もう一つピンとこないと思います。分かりにくい。で、私一つ思い出すことがあるんです。もうずいぶん昔で、10年もっと前の話なんですけれども、一人の人から写真をもらったんです。その方にご長男がいらして、で今度春に、小学校に入学したと、小学校1年生迎えました、まあ、短い手紙が添えられていて、で、記念のスナップ写真を送ってくれたんです、長男の。で、どんな写真かっていうと、息子さん、長男がランドセル背負ってるんですね。まあ、入学式の帰りなんだと思います。で、真新しいランドセルを背負って、振り向いてるんです。ニコッと笑って振り向いてるんです。で、子供が先行って、多分、お母さんがこっち向いてとかなんとか言って声をかけたんだと思います。お母さんカメラ構えていて、でその子は1年生になったので誇らしいんです。そして同時にはにかんでるんです。でパッとお母さんの方を振り向いて、一瞬ニコッと笑うんです。その瞬間を捉えた写真、それはものすごく可愛らしいし生き生きとしてるんですね。でその子の、何て言いますか、その子だけが持っている愛らしさっていうか、個性っていうか、その子が持っている輝きです。一瞬の輝き、一瞬を表す輝き、それをお母さんはパッと捉えて写真に撮ったんです。でこれ見た時、私思ったんです。とってもいい写真で、あ、これは親じゃなきゃ撮れないなと思いました。で、どんな優れたカメラマンでもこれを捉えることはできない。で、親ってそういうことができます。人の子にはできない。だけど自分の子供に対してはこう頭で考えるとかなんとかっていうよりも、愛情の方がその子を捕まえてしまうみたいな、そういうところがあって、その子が持ってる一瞬の輝きみたいなものを捕まえることができるんです。神様の愛っていうんですが、例えてみると、それが神様の愛です。キリストはどんなふうに私たちを見ているのか、ぼんやり見てるんじゃないんです。天の高いところで腕組んでぼんやりと眺めている、いざとなったらお助けしましょうみたいな、そんなんじゃないです。そんなんじゃないです。キリストは誰よりもあなたを見てるし、あなたのことを知っているんです。 暗い気持ちでいるときも、喜んでいるときも、将来に対して不安を持っているときも、喜びを持っているときも、それは親が愛情を持ってその子の一瞬の輝きを捉えるような、誰もが持ってる愛情じゃない。キリストはそれだけ深い愛情を持ってあなたを見ている。それはキリストの眼差しの中にあなたは守られているっていうことです。その愛情は深くて、余人の介入を許さないような、それほど強い愛の中にいる。で、パウロっていう人はそれをリアルに知っていた人です。で、当時のコリント教会はそれを知らなかった、あるいは信じたはずなんですけど忘れてしまったのかもしれない。いずれにしてもキリストの眼差しから外れて、そこを見ないでお互い様いいとか悪いとか言って噛み合っている。で、そこでパウロはそれをやめろって言ってるんです。見てるところが違う。人を見てごちゃごちゃ言うのではなくて、あるいは自分を見て高ぶったり卑下したりがっかりしたりみたいな、そんなことじゃない。教会そんなとこじゃない。信仰ってそんなもんじゃない。ちゃんとキリストを見ろよと。で、この方の生きた眼差し、あなたを生かす力の眼差しが注がれているだろうに。で、これを見ないから見当違いなことを言って、教会が人間臭くなっていく。イエス様の温かさ、香りを失うようなところになってるんじゃないか。パウロはこれを告げているんです。今日読んでいるところの段落最後の言葉、これが非常に意味深長なところです。まあ、意味の深いところです。5節ですね。ですから主が来られるまでは先走って何も裁いてはいけません。次です。主は闇の中に隠されている秘密を明るみに出し、人の心の企てをも明らかにされます。その時おのおのは神からお褒めに預かります。ちょっとこう違和感を感じるところではないでしょうか。で、パウロはキリストはやがて私たちのもとに来てくださると、終わりの時が来る。で、その時私たちはイエス様から判定を受ける、判定を受ける良し悪しっていうよりも、キリストと出会って私そのものが完全に受け入れられると、その日が来ると。だからその日を望んでごちゃごちゃ言うなって話なんですね。で、主は闇の中に隠されている秘密を明るみに出しっていうんですよ。闇の中に隠されている秘密がある。で、人の企てをも明らかにされるっていうんです。で、本当だったらこの後来る言葉は、その時おのおのは神から裁かれます。これが普通だと思います。闇の中に隠されていることが暴露される、暴かれるんだから。で、神様からお叱りを受けるか、裁かれるかっていうのが普通の流れだと思います。ところが、パウロは正反対です。その時おのおのは神からお褒めに預かりますっていうんです。ここにパウロの心があると思います。で、希望を持ってるんです。嫌な心があるのは私たち、変なことをするのも私たちなんです。で、コリントの教会は今そうなってるんです。で、ここでパウロは裁かれるぞと脅すんじゃないんです。最後の時、私たちは心のある思いが明らかになって神様からお褒めをいただく。で、ここでパウロは希望を持ってるし、コリントの人たちに信頼を捨てるんです。今ごちゃごちゃやってると。この時のコリント教会はいい時じゃない。信仰の道から踏み外しています。 けれども、そういうあなた方に信じる心がある、温かい気持ちや愛の心があると、それを生かしていこうってことです。パウロは道を外れているような教会に対して怒るのではない、叱るのではない、それだけじゃなくて、今やり合っているけれども、あなた方の中に信じる心があるし、互いを愛し合う誠があるだろう、いや、あると、それを生かし合おう、だから最後の時お褒めをいただくっていう希望の言葉になるんです。何を見るのか、キリストの眼差し、これを仰ぐ。今日、聖書を通してイエス様が私たちに告げたいメッセージ、私を仰いでごらんっていうんです。あなたちゃんと仰げているかっていうメッセージです。私はあなたのことを知っているし、あなたを愛している。私はあなたの味方だ。あなたの心の目線、今どこにある？私に向けてごらんっていうんです。そして、ごちゃごちゃある日常生活です。あまりにも面倒くさいことがたくさんあるんです。そして、行く先が必ずしも見えてるわけじゃない。自分の工夫や努力で落ち着くことができるかどうかも分かんないんです。そういう中で、主は私を見てごらん。あなたは一人じゃない。私があなたを一人にはしておかないっていうんです。キリストが愛の眼差しであなたを見るっていうのはそういうことです。で、この方を仰ぐ時、私たちは明るい心が引き出されるんです。キリストから目を伏せちゃうと、自分の力のなさや嫌なところが出てきます。人が怖くなります。けれども、主に心の目線を向けるとき、目を上げるとき、明るい気持ちがよみがえります。キリストの愛に励まされて、私たちもう一回力をいただくことができる。シエスのメッセージです。あなたの心の目を私にあげてごらん。私はいつもあなたを見ている。いつもあなたの力になる。お祈りいたしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、心が騒がしくなるとき、見るべきものを見ることができなくなります。しかし、私たちの心がどれだけ閉ざされていても、あなたの愛は変わりません。どうか心を静めて、キリストの前に祈ることができますように、御言葉を聞くことができますように、そして死をキリストの愛の眼差しに心の目を向けることができるように、私たちに力を与えてください。どうぞ、あなたの御目の中で、私たちがそれぞれに持っている真実な思いを形にしていくことができるように力を与えてください。どうか主よ、一人一人の信じる心をあなたが祝福し、一人一人の祈りを受け入れてください。感謝します。主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。